こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日も人々の、人生がより充実して、心輝くように生きていけることを願ってフォアを発信したいと思います。有名なイエスの三条の水訓というのが、あります。それは、心貧しきと人は幸いなるから、天国は彼らのものなればなり、そういう言葉なんですけどね。これいろんな解釈が当然ありまして、中世の神秘主義家マイスター・エッカルト氏などは、もう完全に自分が空になってしまう、無になって神以外のものがないという、それが心貧しき人なんだというふうに解釈されています。で、僕はここで大乗仏教の四愚誓願というものを持ってきたいんですね。で、これがどう関係してるのかっていうのを最後にお話しするとして、この四愚誓願というのは、菩薩が広く誓って願う4つの、ことなんですけど、で、大乗仏教のどの宗派でも、これだけは必ず唱えますね。で、1番目は、四条無変誓願土ですから、生きとし生けるものは限りがないがゆえに、全てを救うことを誓って願うということ、これそんなの無理なの、無理に決まってんじゃんという前に、どうしてこういう言葉が出てきたのかっていうものにをちょっと想像してみていただければと思います。大乗仏教の、初期の大乗仏教の修行は、修行者のことをみんな菩薩と呼んだんですよね。で、菩薩は自らの悟りを後回しにしてでも一切の存在を悲願悟りの世界に渡したいと、これを願って、そのために修行する人たち、それを言うんですよね。なんと気高いというか、それでちょっとここで気が付いていただければなと思うことは、私たちって文明が当時の大乗仏教の時代よりはるかに当然進んでますよね。で、この物質文明が進んでいるから、もしかしたら精神とか人間の価値が進んでると、心の中に無意識で思ってるかもしれない。なぜならですね、人間というのは、戦争の歴史、人類の歴史は戦争の歴史で、武力のための文明を発達させたものが、その武力、暴力装置で負けたものを霊俗させてきたという歴史がありますよね。その俺の方が偉いんだぞと、そうやって差別というものが生まれてきたわけですよね。で、この心の芯の傾向がどっかに影響してると、昔のそんな頃より我々の方が霊的に進んでんじゃないだろうかと思うかもしれないけど、ところがどっこいですよね。で、私たちは何かいいことすると、これだけいいことをしたということを思いがちです。でも、この四愚誓願を書いた菩薩、この人がは全く真逆なんですよね。あと何人残っている、もう限りなく残っている、どれだけやっても残っている、救いを必要としている人々が、魂が、その心なんですよね。生きとし生けるものは限りがないから誓ってみな救わんことというのは、 もうあの遥かに何人いいことしたらったんっていうことよりも、もう遥かに強い願いです。あまり時間がないので、次に行きますと、煩悩無変性眼断。煩悩は鍵がないから、誓って全てを断ち切るということですけど、煩悩は頓陣地と言いますけど、貧しく損得を計算する心や怒り、過去の感情のを再現させることが怒りであって、目の前の起こっていることや目の前のにいる人に対してでは本当はないんです。そして知、知能の知に病がついているというのは、現実を全く違って認識する思い込み、まあ、この3つを頓陣地、煩悩と言いますけど、なぜ限りがないのかといえば、私たちは宇宙大霊と融合すればするほど、心の深いところをそれに入っていくことになります。無意識の奥には、さらに荒屋敷という全てのカルマが貯蔵されている世界があります。その荒屋敷にしても、浅いレベルからまたさらに深いレベルがあって、その深いレベルにおいては、一切の生きとし生けるものとカルマをシェアしてるんですね。カルマにおいてですから、自己責任なんて言葉はないんです。ですから一切とシェアしている、そのカルマを含む荒屋敷を超えて、その奥に初めて宇宙大霊のアンマラ式というものが、一切不変の意識が、まあ、あるんですよね。そうやって全てと一切と共有してるから、だから煩悩は限りがないから、全てを断ち切ることを誓い願うという言葉になるんです。そして訪問無人誓願地、悟りに至る門は無限だから、全てを学び知り行ずることを願う、誓って願うというのは、でもしかしたらこれ、ああいろんなこと知りたいし、無限たくさんあるんだから全部自分は知りたいというふうに自分のこととして思われるかもしれません。だけど思い出してください。生きてほしい生けるものを渡す、悟りの世界に導くための、それが門なんです。それが悟りに至る門なんです。だったら生きとし生けるものの分だけ訪問があってもおかしくありません。いや、一人一人が歩む道っていうのはそういうものです。それぞれの訪問なんです。法の門、先ほど自分のためにすると思って、知るし学ぶっていうふうに訪問をね思われたかもしれないけどと言いましたけど、自分のためにやることは何一つ残りません。本当に何一つ残りません。残るのは記憶ぐらいです。だけど他のため、法のため、一切のために献身した分は、自分のためにも残ります。一切のために献身した分は、まさにその分だけ宇宙大霊と融合し、それは自分が宇宙大霊から融合を受けた分ですので残るんです。これは死んでも残る部分なんです。他のことすべても忘れてもいいので、この絶対的な宇宙の理法だけは忘れないようにしていただきたいと思います。そして最後に出てくる無常菩提誓願章というのは、悟りはこの上ないものだから、誓って我が心に明かすことを願う これもそうですよね。今もさっき申し上げた一切のために法のために献身した、その分が宇宙と誰の融合を受ける、その宇宙と誰というのは無限光寿の霊体です。だから無常という言葉、無常菩提の無常、これは無限光寿の宇宙大霊はという意味なんですね。それが自分の存在として心の状態として現れてくる、このことを無常菩提誓願書、誓い願うというふうに、まあ、言葉と言語化されているんです。これ誓い願うっていうのは、まあ、ただ聞いただけだとうんそうかっていうふうに思うかもしれませんが、これはどんなことがあっても必ず何も変えても何に変えても、たとえ何度生まれ変わっても必ず自分はこれを成し遂げると誓う、そうしたいと願う、この言葉なんです。この欲求は本当にこのね、まさに心の渇きなんですよね。一切をすくばしめたいという、悟りに導きたいという、飢えや渇きにも似たこの菩薩としての欲求、この心を心貧しき人とイエスは言ったんです。だから幸いなるから心貧しき人、天国が彼らのものなればなり、無限に幸福が旬ごとに深くなっていく、喜びが豊かさが一瞬ごとに深くなっていく、そんな浄土美天国極楽の世界、これが存在の 本来なんです。ぜひあなたもこの菩薩の欲求に少しでも抱かれて、心貧しき人として他のために、一切のために、法のためにとして生きて、そうして宇宙大霊の融合を受け、そうすれば目に見えないたくさんの諸天善神菩薩様、お手様方の応援やサポートを受けますから、大愛に包まれますから、ぜひ心を豊かな輝くような人生を送っていただければと願っています。どうかあなたも、あなたの周りの人も、そして世界の人々も、少しでもこの菩薩の心を心の内に目覚めて、自分のためでなく、己のためでなく、一切のため、宇宙一切のため、人々のため、そんな心で生きて、目に見えない無数の光り輝く方々の応援を受けて、喜びに満ち溢れた人生を生きられますように。